バギョーのケノン道路。バスの中で1972年1月、定年を迎えたシスター・ウンノは第二の人生をフィリピンの貧しい子供たちのために尽くそうと決意して、マニラの空港に降りました。しばらくは、マニラ市ケソンの身体障害者の世話を続けていましたが、マニラのあまりにも暑い気候に体がついていけず、体調を崩してしまいます。今から50年も前の話ですから、クーラーなどありません。周りから、しばらく静養してはどうかと、避暑地バギョーを勧められました。今でもマニラからバギョーまで、バスで7時間以上かかります。その頃は、マニラ、ダグパン鉄道が走っていましたが、やはり7時間以上かかりました。高知のバギョーに向かうバスの中で同席した地元の人から、この道はケノン道路といい、昔、日本人が作った道ですと話しかけられました。フィリピンの人々は英語が話せます。かつての敵国日本人でも、カトリックのフィリピンは、彼女がシスターであり、安心して話しかけてくれたと思います。あなたは日本人ですか？この道路は日本人労働者が出稼ぎに来て、多くの犠牲者を出しながら建設した道路です。これから行くバギョーには、昔多くの日本人がいましたよと教えてくれました。シスターは初めて聞く話に感銘を受けながら、その日本人の子孫たちは今どうしているのだろうかと尋ねました。地元の同席者はわかりません。今はもう誰も住んでいませんと答えた。日系人を探して、戦争の悲惨さを知っていたウンノは子供たちは今どうしているのだろうかと気になっていた。バギョーについて、バギョーのあちらこちらで日本人の子供たちを知りませんかとフィリピン人に尋ねてみた。みんな死んじゃったよ。もういないよ。みんな帰っちゃったよと人々は答えた。彼らは嘘をついたのではなく本当にいなかった。その頃のシスター・ウンノのメモには、会う人ごとに聞いてみたが、日本人は戦争で死んだとか、強制送還で日本に返されたなどという。日比関係も、まだあまり良くないとメモしている。それでも、諦めず3ヶ月間訪ね歩いた。ある日、ラジオが悪くなったので、道端の小さな修理店を訪ねた。その時、カタリナ・ブーカイは、日本人の子供ではないかと店主が教えてくれた。シスターは、早速カタリーナに会った。日本人の子供であった。バギオに日本人がいた。その時の喜びは、この出会いは、神様の聖子、聖なる願いであり、神が私に託した出会いであると、シスターは心から思った。バギオに日本人がいた。バギオのカタリナ・ブーカイの自宅を訪ねた。日本名は大久保サダエさんです。父は日本人で32歳の時バギオに来て、母ベロニカ・カンソと結婚し、7人の子供を設けた。戦争が終わった時は、サダエさんは15歳です。周りからハポンハポン日本人と軽蔑されいじめられた。家に石が投げ込まれたり、抗日ゲリラもいて、家のドアや窓も閉めて外にも行かず、じっと家の中で隠れていた。父は戦後の強制送還で日本に戻っていなかった。母は子供たちにいじめられても、逃げたりしないで、まっすぐ歩きなさい、と言った。そんな恐ろしく怖い生活が、5年間も続いた。10年後の1964年、父はやっとバギョーに戻ってきた。 子供らと暮らせるように書類を整理して役所に申請したが、滞在が認められず、一緒にバギオで暮らすことはできなかった。父は半年ほどで再び日本に戻った。当時のフィリピンはまだ戦後の反日感情が強かったからです。母は父が来る4年前に51歳の若さで病死した。ただただ夫の帰りを待ち、涙の絶えない苦労の日々だった。サダエはバギオ日本人学校の3年生まで通学していた。それでバギオに残っている日系人たち30人ほどの心当たりがあった。私がシスターと一緒に日系人を探してあげますと、サダエは申し出た。サダエが最初にシスターに紹介したのがオセオ・ハマダである。オセオ・ハマダも戦後、日系人であることを隠さずに生きてきた人物であった。それはハマダが結婚した女性が地元の有力者の娘であり、迫害を免れたためです。やがて、サダエ・オセオが声をかけ、オセオの自宅に集まった日系人は28人いた。シスター・ウンノはまだまだ日系人が隠れて生活をしていることを知ると、バギオの周辺まで歩いて探し続けた。1974年のクリスマスの会合には125家族が参加した。みんな戦後は、迫害を恐れて日系人であることを隠して生活していた人々です。